からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日ニュースを見てますと、明日からゴールデンウィーク、さあみんな出かけるぞというニュースとともに、ちょっと早めに一日早めに休みを取って、もうそういう方もおられて観光地はにぎわっているというニュースがこう流れていましたが、皆さんはどんな、ゴールデンウィーク、大型連休過ごされるのでしょうか。そして、今日の、コメンテーターであるこの方は休まれるのか休まれないのか、ちょっとお話を伺ってみましょう。この番組は金曜日の夕方5時から生放送で今日はお届けしているんですけれども、まあ、明日から皆さん、楽しみという方も多いと思います。さあ、今回はまたまた少子化のお話です。止めることができないんですかっていう、そんなこう素朴な疑問を投げかけたいと思います。コメンテーターは医療法人財団足立病院、理事長でいらっしゃる畑山博さんです。長らくお待たせいたしました。
いいえ、前振り長いね。
長かったですね。ちょっとい
いえ
お口の練習です。
はい、はい、
ちょっと観光客の方が心持ち減ったという印象もあるんですが、いかがでしょうか。
本当もう外国の方いっぱい
いっぱい、
日本人、日本人以外の人たちが増えてるんじゃないかなと思うんだけどね。
いや、この田野地区と言われる地区で信号待ちしてますと、日本とは思えないっていう瞬間がよくあるんですが、
あるある本当にね、
特に雨降ったりするとアーケードの下は本当に外国の方が雨宿りも兼ねていっぱいですよね。
でもなんか、はい、そういうのは嬉しいのは嬉しいんだよね。京都に来てくれてるっていうのは嬉しいんだけど、これがもうちょっといっぱいになるとなんで来るねんと思うようになるよね。
いやいや
この微妙なところがね。
そうですね、祇園祭りの時もそうなんですけれど、地域に居住しておりますと、なんで信号も渡れないという、
いけないしね、
そんな状況、
一方通行やしね。
そうなんです、
大変ですよね。
もうやめてほしいと思うことも
あるね、
ないではないという
観光客が来て嬉しいのと観光郊外のその境目って非常に微妙だよね。
そうですよね、まあ、京都の街をどうするかということは、はい、畑山先生がこう常々、はいはい、考えてらっしゃることなんですけど、
いやそんな常々考えてないんだけど、
はい、
京都の私たちとしては産婦人科病院を中心に、そこにある小児科保育園を中心とした街づくりをしたいっていうのがその私たちの考え方だよね。
はい、中心としたというのはどういうことでしょうか。
病院とかね、保育園とか、あるいはその産科とか、あるいは小児科がないと、そこに若い世代、子育て世代住めないでしょ。
そうですね、はい、
だから
必要なもの、ナンバーワン、あるいはツー、
だって、はい、ね、お店もあるし、
はい、
綺麗でもあるし、カフェもいっぱいあるし、レストランもいっぱいあるし、はい、でもそこにその病院がなかったら生活はできないんで、やっぱりそこで生活してもらえるような街づくりをしたいなと、
はい、
全部京都全部帰ろうっていうのは難しいから、まあ、私たちは烏丸池にあるんで、
はい、
烏丸池にそういう施設を集めたいなっていうのが足立病院のコンセプトかな。
あ、暮らす方が不便を感じないように、
いや本当に
必要なものがそこにあるようにというところで、でもどんどんどんどん様々なものが増えてますよね。
そうだね、嬉しい話やね。
いや嬉しい話じゃなくて、ご自身がアイデアでお考えになって、様々なものを増えているんじゃなくて増やしているという、まあ、ご本人だと思うんですが、
はい、
はい、やっぱりそういう構想でしょうかね。
そうですね、でもそれは最初からずっと言ってて、
はい、
いや、まあ、烏丸池すごくいいとこだから、ここで 自分たちはできたら暮らしたいし子育てしたいなと思ってもらえる町だったらいいねっていうのがもう本当に
それが根本にある、
はいはいはい、そうですね、
はい、
うん、
で全ての、うん、物事はそれを元に成り立っていると
そういうことですよね。
そうですか。だけれど、うん、近辺の人にとどまらず、
うん、
遠方からもそういう、
ね、
はい、来るね。
すごい、もうびっくりします。例えば不妊症だったら、まあ、コロナでちょっとやまったけど中国からメディカルツール、中国から不妊治療系にとかモンゴルからとかね、うん、シンガポールとかからやっぱ来るんですよね、
はい、
でお産もね無痛分娩してるでしょ、うん、
はい、
うちは麻酔科医がずっと常勤してて、であの24時間365日無痛分娩できますよっていうのはコンセプトにしてるね。そうすると大阪とか、
はい、
奈良とかあの、まあ、近畿からね来るんですよね、
はい、
でそういう人たち、じゃあ京都に実家があるのって、いや、あのホテル借りましたとかね、
はい、
すごーって感じ、
ね、そうですか、
うん、
ということは、うん、中国にしてもシンガポールにしても、うん、その大阪とか他府県にしても、
うん、
そういう、まあ、病院施設が、
うん、あるっていうことを誰かがこう、
まあ、あまりその近辺にはあまりないということですか。
それはそうでしょうね。難しいんだろうね、
はい、
うん、だから信頼できて、
はい、
で自分たちが行きたいなと思える施設があるかどうかって話だよね、
はい、
であのどこでもいいわけじゃないでしょ。例えばその不妊治療を受けるにしても、お産する場所にしてもどこでもいいからじゃなくて、やっぱそこには安心も欲しいし快適さも欲しいし痛くないっていうのも欲しいし、かつ実績も欲しいし、
はい、
でいろんなものをこう総合すると、
ええ、
じゃあ足立病院選ぼうかっていう人たちがいてくれてるっていうのはすごく嬉しいですよね。
そうですね、うんうん、まあそれこそが喜びであるというところですよね、うん、
はい、
はいはい、そして喜びといえばですね、
はいはい、
今週お誕生日迎えられたんです。ありがとうございます。おめでとうございます、
はい
はいはい、あの大きなプレゼントが、
はいはいはいはい、フェイスブック読んでもらってね。
あ、そうですね、
あ、そうなんです、はい、あのね、まあ、
おめでとうございます。
誕生日が来て嬉しかったんだけど、
はい、
同じ日に2人目の孫が同じ日に生まれたの。
誕生日、
私と同じ誕生日の日に生まれた。
つまり4月24日ですか。
25日、
う
ん、はい、すごくない？だって計算部さんで
2
人目だったん で、
はい、
で切迫早産もあって、安静に安静に安静にって言われてずっと、
はい、
だから早く生まれる、3月中に生まれるんじゃないかなってずっと心配してたんだけど、
はい、
生まれなくて4月になって、うん、予定日近くなって生まれなくて、どういうことって言ってるうちに、はい、予定日5日過ぎて、
予定日を5日過ぎ
て私と同じ日に生まれた。
嫌だ
なんでいい、すごって、これで私はね、あ、これで私の誕生日ってずっと覚えておいてもらえるなと思って。
本当ですね、うん、当分大丈夫ですね。
当分大丈夫でしょ、やった。
え、でもすごいですね、うん、切迫早産であった
計算部さんだから早く生まれるはずだったのに、
そういうことってあるんですか。やはり
あんまりない、
あんまりない、
うん、
へ、それはこう安静に安静にされて、うん、ついには予定日も過ぎちゃったと、う
ん、
いや、
陣痛ってね、
はい、
陣痛ってなんで始まるかよく分かってないの。でも一つは赤ちゃんが出たいってシグナルを出すんだっていうのは間違いなく出すの。動物実験で、
はい、
そういうシグナルが出てると思える位置をね、
はい、
動物実験でこう潰すと陣痛始まらないっていうちゃんとデータがあるんですよ、
はい、
だからこの子が4月25日に生まれたいと思ったんだろうなと、うん、いい日やなみたいなのも一つ
なるほど、なかなかできた、
できた孫でしょ。
孫ですね、
もうありがたいわ、
でも、うん、まあそれはそうかもしれませんね。赤ちゃんの身になったら、
うんうん、
やっぱり自分がちゃんと出ていい状態になればこそ、
うん
う
ん、そうだ、
出るという、
ちっちゃいちっちゃいちっちゃいって言われてたのに結局3キロ超えて出てきたから、
はい、
なんてこの子、
すごいですね。
そうそう、偉いな、な
んてこの子いやでもすごくいいですね、
うん、ね、
グッジョブっていう、
ちょっと嬉しかったね。
いや本当ですね、最高の、うん、まあ、お誕生プレゼントとも言えると、
うん、
それから、うん、その日ではないかもしれませんが、うんうん、あの大きな、会場で、
そうそう、いや、その日なの、その日に国際サロプチストってね、4月25日、うん、そうそうそう、女性たちがね、
はい、
まあ、社会をねこう少しでも社会のために貢献しようっていうグループがあって、
はい、
それがね
ソロプチミスト、
うん、
はい、
京都国立あの
大きな会場に見えましたが、
1000人ぐらい、女性ばっかり1000人ぐらい、
国際会議場ですか、
国際会議場、
はい、
あ、ここに1000人ぐらいいて、
はいはい、
私もね人数知らなかったんで呼ばれて行った時に、
はい、
なんでこんなに人がいっぱいいるんだと思って、
外国の方も来られてたということですか。
そうそうそう、日本中から来て、
すごい、ソロプチミストの女性、
うん、 会議、
主には女性という感じですか。
ほとんど全員女性。
あ、全員女性、
だから、はい、みんなね、綺麗にしてね、
はい、あ、はい、
まあ、社会のために役立とうという考え方ですから、そのもちろんそのね、ある程度自分たちもお金もあるだろうし、
はい、
奉仕したいっていう気持ちもある人たちだから、もうすごく良かったんだけど、その人たちから、
はい、
いや、京都子ども宅食プロジェクトに対して援助しますっていうね、お金を、多額の寄付
を、ね、多額の寄付を
もらった。
素晴らしい、
うん、でそこでちょっと先生、簡単にですから、はい、ね、挨拶してくださいって言うから、皆さんこんにちはって、今日私誕生日なんですって言ったら、
あ、そうか、
誕生日プレゼントありがとうございますって言って、でまだその時孫生まれてないから、しかもその、
はい、
うちの長男 の、奥さんがね、今子宮口8センチって言われてると、多分この 1,2 時間の間で孫も生まれると思いますって言って、こんな嬉しい誕生日ありませんって言ったら、わーって拍手が起こって、で女性だから、ほらみんな
分かるんですよね、
みんな結婚して子供も多分いる年齢の人たちだから、みんな分かるでしょ、
子宮口が8センチになったら、まあ、10センチぐらいで生まれるんでしたっけ。
そうです、
本当合ってますか、
うん、10センチで生まれる。
あ、そうですか、
みんなね拍手もうすごいなんか喜んでくれて、
はい、
で一緒にいた事務方には、ああやって女性の心を掴むんですね先生
いやそこでどんなお話しされたのかなと思ったんですがそんな感じの、
そんな感じの、
あ、うん、あ、なるほど、いいですね、うん、つかみというやつですね。はい、それは本当にその、子ども宅食プロジェクト、
うん、
本当に認知度が高まって、さまざまな企業であるとか、
はいはい、もうね、
いろんな方から、
京都はね、はい、京都はね、京都って私たちからすると、私は高知の人間なんで、はい、京都って、まあ、そういう意味ではコミュニティが非常に濃いコミュニティがあって、なかなかそこから出てこないっていう感じがすごくあるんですよ、
はい、
でも宅食プロジェクトをやりたいと、で困った子たちがいる家庭があるから、この子たちに食べ物とか体験とか持っていきたいんで、はい、みんな協力してもらえませんかって話をあちこちでするんですけど、
はい、
ありとあらゆるとかいろんなものが集まるの、
はい、
本当に集まるので、それは他の都道府県も同じことをやってるんで、
うん、
よく言われるのは京都ってやっぱすごいですよねって、京都こんなに京都だけどんどん大きくなるのでちょっとびっくりしますって言われる。
あ、そうですか、
うん、
京都は、うん、気づいてで、まあ、当たり前のことなんですけど、さまざまな中小企業であるとか大企業もありますし、うん、そういうこと
神社仏閣もあるしね、
そうですね、うん、意外にそうやって自分トップダウンというか、
うん、
応援しようとか決めやすい、
うん、
形の会社とか団体が、
うん、もあるし、はい、そのやっぱりこう京都って文化都市ってのは別に文化庁が来るから文化都市じゃなくて、
はい、
そういう意味では困った人たちがいたらみんなでちょっと助けてみようかって思えるのは、あ、なんかすごいなって、こういうって本当に文化だ、
京都ですね、
京都らしいでしょ、なんとなく
いいこと言いますね、
うん、京都人ってだからこう周りから見ると微妙にこうなんか端に構えてちょっとこう冷たそうに見えるけど、
はい、
実はそうじゃないんだなっていうのがよく分かっている。今回本当にこの3年間ぐらい、
はい、
一生懸命タクシープロジェクトやってるけど、もう京都の人たちにはね感謝しかないですよ、
本当に。あ、そうですか、ありがとうですね、いろんなものでの応援、
うんうん、
でソロプティミストの皆さんのように、うん、金銭的な応援、
うんうんうん、で体験をね、
はい、
例えばハンナリーズみたいに、じゃあバスケットのねチケットがあるから先生これ宅食の家庭に配ってくださいと、宅食の子たちにプロのバスケットボールの試合見てくださいって言われると、
はい、
もうすごい嬉しいよね。
そうですよね、うん、されてることを拝見すると、
うん、
やっぱりいろんなこう楽しみを持ってほしいという思いがすごく伝わってくるんですが、うん、
子どもたちってね、
はい、
本当にね食べるのも困ると、
で、はい、
餓死するほどではないんです、でもお腹いっぱい食べることはできないとか、うん、あるいは勉強したいけど勉強する場所がないとか、
うん、
時間がないとか、家に帰っても親が仕事で自分一人だとか、相対的貧困って言うんですけど、
うん、
普通の子供だったらできるであろう生活ができないこと、例えば旅行に行ったことがないとかね、
うん、
ライブ行ったことがないとか、映画館行ったことがないとか、そういう子たちやっぱりいるんだよね。でそういう子たちに体験を提供できると、
うん、
夢が広がるよね。あ、自分もこんな感じでやってみたいなとか、将来こうなりたいなっていうのをね、
世の中ってどういうものだろうとい う,
こうい
ろいろ見たり食べたり、
本当に限られた地域だけで暮らしてるんじゃなくて、
はい、
広い視野をこう与えることで、
はい、
この子たちが多分もしかしたら違うことをやってくれるかもしれんもんね。
やっぱり体験って非常に大切ですよね。
大きい大きい。特に子供の時の体験ってやっぱすごい大きいでしょ。
あの人があんな、うん、あの時にああいうことを言ったからという一言も大切ですし、うんうん、やっぱり美味しいイタリアンを、うん、
食べたりと
かね、こう食べる体験もされてますよね。やっぱりその時食べたパスタが忘れられないとか、うん、
で自分がもしかしたら将来これ料理をする人になるかもしれないね。
本当ですよね、
うん、とかバスケットの試合見た後でね、
バ
スケットの選手になりたいっていう子供がいると、
はい、
うちの子言うんですよとか、あるいはコンサートにこう呼んでコンサートをすると、お母さん私もピアノが習いたいなって言ってるとかね、
はい、
つまり今までだったらそんなこと思ったこともない知らなかったことを新しくこう自分で理解して、
はい、
自分もやってみたいと思えるのはすごくいいことでしょ
う。そうですね、そのやっぱり体験してもらいたいという思いが伝わってくるんですけど、
ね、今度やるんです5月14日。
おお、何をどちらで。
カブレン城で
新しくなった。
すごすぎます、
はい、
ちょうどあの、ね、都踊りが終わった後で、5月14日に母の日にやるの。
母、そうですか。
面白いね。
それはどんな構成というか、うん、
ね、実はそれは、
はい、
あの100万人のライブクラシックコンサート、クラシックライブコンサートっていうですね、
はい、
あの今日本中であっちこっちでそのクラシックのコンサートをやってるグループがいるの。でそれはね11年前になるかな、その東北の大震災があった時に、
はい、
あれ残って一本松ってありましたよね。
ありました。
あれでバイオリン作って、あれでこう音楽を聴かせようっていうのを始めてから、
はいはい、
あ、音楽を地域で聴かせると子どもたちがこう、うん、なんかこう沈んだ心がこう和むんだなっていうのを分かって、はい、全国でやってるんですよ。で京都でもね、去年うちの保育園でもやってもらったの。でその時にあ、カブレン城が新しくなるから、
はい、
カブレン城でできたらいいですよねって話になって、
はい、
でカブレン城と交渉したらやりましょうと。でじゃあ100万人のクラシックライブコンサートと、
はい、
京都子ども宅食プロジェクトと、
お
で足立病院と、
はい、
でカブレン城って組んで、
お
ここで
4社がタッグを組んで、
そう700人を2コースとか1400人集めてやるんですよ。
それはどんな方が参加できるんでしょうか。
宅食のプロジェクトでその支援を受けてる人たちには、
はい、
あの来ますかっていうはがきを全部出したし、はい、足立病院の方はファミリーコンサートでうちでその妊娠出産育児してる人たちに出して、
はい、
それまあそれは抽選になっちゃったけどね。
ああ、うん、希望者がそれだけ
殺到して
殺到した。
まあだってカブレン城ってなかなか行けないですよね。行く機会ってないでしょ。
そうですね。
行ったことあります？
ありますよ。
申し訳ない。セレブやな。
いや、まあいろいろありますんで、うん、はい。
いや
でもあのラジオカフェがそこで収録したことも舞台上で、
さすが
山田洋次監督にインタビュー舞台上でしましたということもいろいろ、まあ、長年やってるとそういうこともあります。
おめでとうございます、
はい、まあ、そういう中で、うん、コンサートをされると、
はいはい
はい、これはなかなかそういうことも体験してほしいという、う
んうん、そう音楽も聴いてほしいし、カブレン城っていう場所が京都にはあって、はい、いろんな工房にね、
はい、
そこにも入ってみたらこんなものがあるんだっていうのを知ってほしい、
はい、
あるし、で子供たち来るからもうちょっと他に何かないかなっていう話をしてたら、
はい、
熊本にも来てもらおうと、
お
熊本に、熊本とちょっと熊本県に言って熊本ってこう出れへんかなって、つまり宅食の子供たちに熊本に直に触れてもらったりとか、
へ、
一緒に写真撮ってもらったり
とか、特に熊本県と関係ある何かがあるわけではないけど、
ないの。で交渉してるなかなかやっぱりこう難しいんだよね、
はい、うん、あ熊本、
熊本来るのなかなか難しいんだよ、
へ、
うん、でもいろんな交渉してる
うちに引く手余ったっていう感じなんですか。
そう
すごい、
そう、あっちこっちで引っ張り出されてるからね、
はいはい、うん、
でも熊本県の物産展も一緒にやるし、熊本売り込んで京都でっ て, 言ったら、ほら熊本ってほら熊本城が壊れて、あれを一生懸命修復してるでしょ、
はい、
ね、何十年かけてやるわけじゃないですか、
はい、
やっぱりそういうのにも私たちもしよかったらご協力もできたらいいなと思
うし、本当ですね、うん、これを機にというところですよね、
うんうんうん、だからねそういう話をしたら、あ、行きますって話になって熊本まで来るよ
そうですか、うん、はい、これはなかなかみんな行きたいと思うでしょうね。はい。
いや、もう本当に。
そしてもう20分経ったんですけど、
はい、
はい、なんか絵本が
しずちゃんね、
まだこれは
発売になってないね
発売 発売になってないのがなぜか手元にあると。まず、しずちゃんって何っていう方もおられる可能性あります。
うちの
畑山家 の、 あのシャム猫、
そうシャムじゃないの、あのロシアンブル
ー、結構綺麗な目してる方ですか、うんうん、ロシアンブルーっていう種類なんですか。見た目はシャムにも似てます、はい、
似てますね、
ロシアンブルーって、はい、そして、
うん、
これはどういう、
そのしずちゃん、
しずちゃん、
しずちゃんのね本をね今まで2回2冊書いてるんです。私実は
猫山先生のなんとかっていうのは、
そうそう、猫と産婦人科と院長と、猫と産婦人科と家族とっていう2つ本を書いてて、
はい、
でその中でしずちゃんっていう猫が出てくるの、
はい、
でなんでしずちゃんって猫かというと、
はい、
あのロシアンブルーの猫を飼いたいなってうちの妻が言って、でブリーダーさんに話をしてたら、あ生まれましたと、畑山さんあの見に来てくださいって言うから、うち家族4人で、
はい、
もうみんなでワクワクしながら行ったんですよ、ブリーダーさんのところに、
はい、
じゃあね2匹生まれてるので、オスが1匹とメスが1匹と、うん、でどちらがいいですかって言うからね、もちろんメスの方がくださいって、オスはもう息子2人いるからもういらへんわみたいな、でちっちゃい方がメスだと思ったの。
はい、
でこっちですかって言ったら、畑山さんすいません、この大きい方がメスなんですって。で
同時に生まれたんですか。
同時に生まれたのに全然大きさが違うの。
あら
で、
そういうもん
ね、ブリーダーさんが、
うん、
南海キャンディーズのしずちゃんとあんまり大きいんでそういう風に呼んでますので、帰ったら可愛い名前つけてあげてくださいねって言ったんだけど、結局しずちゃんのままなんだよ。
お
最初から、
はいはいはい、うん、
で、
はい、
でそのしずちゃんが、
はい、
うちでだんだん大きくなってくるのを、まあ、絵を入れながら、
もうどれぐらい経ったんですか。
16歳、
結構高齢でいらっしゃる。
結構高齢ね、
はい、
うん、でそのしずちゃんの本を2冊書いて、
はい、
3冊目はどうしますかって言った時に、
はい、
あじゃあしずちゃんがあのお姉ちゃんになって、下に弟ができて、その2人でいろんなところに冒険に行く物語に書こうやと。
楽しそう。
絵本にしてグリとグラを真似ようと、は
い、
ああやってずっと読み続かれるような絵本を書いてみたいっていう話で、
お
そうそうそうそう、3年かけて、
構
想3年
最作。なんか絵本を作成中っていうのは、そういえばそれぐらい前に
ずっと言ってたでしょ。
はい、
やっとできた。それが
これはしずちゃんがお姉ちゃんになるですから、
そうそうそう、お父さん、お父さんとお母さんと、
まあ登場猫はしずちゃん、うん、お父さんお母さん、
お母さんと
弟、
弟、
ああ、
うん、なかなか面白い、はい、あのぜひあのもし2人目をお産ね、
はい、
する予定がある方でお兄ちゃんお姉ちゃんに呼んであげてほしい、
はい、
読み聞かせしてあげて、
はい、これはそして絵を描かれたのは、
うん、岡田さん、
岡田千夏さん、
はい、
文章が安藤、
はい、
これは朱里さん、
はい、
明美さん、
明美さん、明美さんね、
はい、
岡田さんはね、この絵は1冊目も2冊目もね、
はい、
ずっとこう絵をつけてくれた人なの。
可愛いんですこれが。
可愛いよね、
はい、
お腹に向かってしずちゃんずっとこう語りかけてるよね、
はい、ああ本当は、うん、しずちゃんは弟と一緒に生まれたんだけど、
うん、
これから生まれるという
体
で、
そうそうそう、うん、
そうですか、
うん、
これは楽しみですね、はい、
いいやろ、
いいですね。これあのちなみにおいくらですか。
1300円。
いつあの店頭に置かれるんでしょうか。これから連休に入りますが、
そうですね、5月の中旬ぐらいからかな。
あ
5月の14日母の日に、
はい、
一応ねこれが出版
目指してというところですか。
やっとできた。
そうですか、
うん、
はい、これはなかなか楽しいこうニュースを伺ったところで、
はい、
残りが5分となりました。さあ今日のテーマは何だったかな、
少子化だったっけ
いうところなんですが、昨日の新聞が、
はい、
本当に日本大丈夫かという、
はい、
こう第1面、
はい、
第2面、
うん、
もう大変なんですけど、
人口減少やね、
はい、人口の研究所みたいなところがあるんですか。
国立人口問題研究所っていうのがあるんですよ、
はい、
国の機関として、
ええ、
でそこが大体その人口予測をずっと出してるの。
ずっと出してる、
ずっと出してる、
はい、
うん、ずっと当たらないんだよ。
あ
ずっと当たらない。いやこんなに当たらない予想出すのってどうかなと思うんだけど。
いやいやいや、うん、あのですね、うん、あの日経新聞とか、
うん、
あの朝日新聞とか、うん、こう第一面およびその裏側第二面というんでしょうか、
うんうん、
あの何を見てももうめちゃくちゃ大きい記事だったんですが、うん、日本が50年後、うん、2070年にもう本当に人口が8000何万人になるとか、あの出生率が半分になるとか、うん、そんな予想だったんですが、
う
ん、
もっとひどいでしょうね。
もっ
とひどい。だってね、この国立人口問題研究所でなるべくね、大丈夫大丈夫大丈夫と予想出して全部外れていて、だから今回その8000万を切りましたよね、はい、あれも8000万を切るのは本当は10年後の予定だったの、
はい、
もう
その半分1億を
じゃなくて、あの出生数の数が、はい、今年あの去年は8000万人割ってしまったんですよ、ね、
はい、
あのごめんなさい、80万人
を、ね、
80万人割ってしまったの
8000万だったら大喜びです、ね、はい、インドか中国かっていう感じで、はい、いや
中国でも1000万しかいないですから、
ね、中国少子化ですからね、はい、
80万割って、はい、でもあれも本当は国立人口問題研究所ついこの前ね、
はい、
あのこのまま行ったら80万割ると10年後には割りますみたいな出してるけど、もうそんな3年か4年で割ってしまうんだからね、それぐらいいい加減に出す、緩く出す傾向があるんだ。
あの国立の組織ですよね、うんうん、研究所ですよね、
国に忖度してるんやろね、これあんまりひどいのを出したら政治家怒るからね、多分ね、
はい、
こんなん出したらあの選挙落ちるやないかって言われそうでしょ、
はい、あの先ほどあのちょっと、
見せたでね、
実際のその数字、
うん、はい、
現実と、
はいはい、
あのその研究所が出した数字の違い
すごいよね、
全然違いますよね、
全然違う、
あの減少のカーブが、うん、もう崖のような現実はなのに、うん、そうじゃない、
ここから上がります、ここから上がります、ここから上がります、ずっと上がらないでしょって、
はい、うん、しかし、
はい、
あのこれはそうなった時のことを考えろという感じのことも書いてる記事なんですが、
はい
はいはい、そんな諦めちゃうんですか、
今のままじゃダメでしょうね、だってね、はい、だって人口が減ってきてるから、こう労働力を、ね、どうかせんといかんと思うよね、
はい、
で労働力をどうかせんといかんと海外から今までずっと来てたよね、
ベトナムとか
中国とか、でも円安で日本の国力がどんどん落ちるから、
はい、
日本に来るよりも韓国に行った方が給料高いし、
最近
中国に行った方が高いし、ヨーロッパアメリカに行った方が高いから、もうそっち行くから日本に来なくなる、労働生まれなくなって
家族は来るなっていう、
そうそうそうそう、はい、そうするとだよ、はい、じゃあどうするかって、女性に働いてもらわんでいいから、女性皆さん働いてくださいって、じゃあね、
はい、
産めないじゃないですか、
あ
子育てできないじゃないですか、だから働きなさい、産みなさい、で自分の親も家で面倒見てくださいって、日本の女性にそんなに負荷かけたら誰もやりませんよね、
そうですね、
それだったら一人で言おうかなと思うよね、はい、
そうですよ ね,
ね、
じゃあそのこう現象を上昇に向かわせる手段っていうのは、
うんうん、まあそれはもう政治家が考えないといけないけど、ない、はい、ないと50年間はないでしょう、
ない、しかしフランスは
50年
かかった、
でやっぱりドイツは増えないから移民を受け入れた、
ああそういうことなんですか、
う
ん、
どうするかですよね、日本はね、
なるほど、その日本もその家族で、そういう、まあ、移民っていうか働く方を受け入れようというふうに法律が変わるとも聞いてますが、うんうんうん、
変わらないでしょう、
あ
ちゃんと教育しないと今度はこの人たちが50年後に生活保護者になりますからね、うん、移民受け入れてもね、
はい、わかりました、
そうなんです、
そういうこう中でこの人は頑張っているというお話を、畑山先生のことですが
何だ
ろう、抗っているというお話を伺いました、はい。